あなたは今とても忙しい一日の真っ只中にいると想像してみてください。
よくある日常の風景ですね。
そうなんです。デスクには未処理の書類の山があって、午後の重要な経営会議の準備にも追われている。気がついてば入れたはずのコーヒーもすっかり冷めきっているみたいな。
なかなかハードな状況ですね、それは。
そんな時に一本の電話がかかってくるんです。発信元を見てみると、税務署なんですね。
ああ、それは一瞬で空気が凍りつく瞬間ですね。
ですよね。その瞬間、背筋がスッと冷たくなって、あれ、私何かまずいことしたっけって一瞬にしてパニックに陥ってしまう。あなたもそんな経験とか、あるいはそんな想像したことありませんか？
経営者や経理担当者なら誰もが一度は感じる恐怖じゃないでしょうか。
はい、ようこそ。今日はですね、そんな私たちの税務署への恐怖みたいなものを根底から吹き飛ばす、ある税務専門法人の内部メモを深掘りしていきます。
これ非常に興味深い資料ですよね。
ええ、例年特定の時期になると税務調査の連絡って増えるじゃないですか。でも私たちが今回のソース資料から読み解くのは単なる税金の知識じゃないんです。
はい、もっと深い部分の話ですね。
そうなんです。権威というものに対して私たちが無意識のうちにいかに主導権を明け渡してしまっているかという、ビジネス心理の裏側についてなんです。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、まず税務調査の連絡があった際に最初に必ず行われるプロセスがあるんですよね。それが、日程調整です。
日程調整、いつ来ますかってやつですね。
ええ、通常は税務署側から電話があって、税務調査に伺いたいんですが、来月のこの週のご都合はいかがですかって希望日程の打診があるわけです。
なるほど。
で、ここで興味深いのは、まさにこの最初のステップで起きる納税者側のちょっと奇妙な反応について、資料の筆者である税務のプロが指摘している点なんです。
奇妙な反応というのは、つまりさっき言ったみたいにパニックになって相手の言いなりになってしまうってことですよね。
ええ、まさにそれです。
これ面白いなと思うのが、普段は何千万円とかいう取引先とのタフな交渉を平然とこなしているような、そんな優秀な経営者でさえ税務署からの電話となると突然態度が変わっちゃうんですよね。
本当にそうなんですよ。急に弱気になってしまうというか。
例えば取引先から来週火曜日に打ち合わせできませんかって聞かれたら、自分のカレンダーを見て、その日は無理なので木曜日にしてくださいって普通に言いますよね。
はい、日常的なビジネスのやり取りですよね、それは。
でも相手が税務署だと、歯医者の予約をキャンセルしたりとか、なんなら子供のピアノの発表会をすっぽかしてでも相手の指定した火曜日に合わせようとしちゃうんです。
そうなんですよね。なぜ人々はそんな風に無条件で受け入れてしまうのか。資料が分析しているのは、心心象という曖昧な概念に対する過剰な恐怖なんです。
心心象ですか。相手の機嫌を損ねるんじゃないかっていう。
ええ、多くの人は税務調査官の提示した日程を段取ったら機嫌を損ねてしまうんじゃないかとか、心象を悪くしたら重箱の隅をつつくように厳しく調べられて多額の追徴課税を取られるんじゃないかって想像してしまうんです。
ああ、わかります。なんか報復されそうな気がしたんですよね。
そうです。権威に対する無意識のプレッサーが働いて、相手を絶対的な強者、自分を絶対に逆らってはいけない役者だって勝手に位置づけてしまうわけです。
なるほどな。この心理すごくよくわかります。私たちって税務調査の連絡をまるで警察からの出頭要請か何かのように感じてしまっているんですよね。
ええ、犯罪を疑われているような感覚に陥りがちです。
でもソース資料を読んでいくと、どうもその認識自体が間違っているように思えてくるんです。これって警察に車を止められて今すぐ降りなさいって言われている状況じゃなくて、どちらかというと社内の IT システムのセキュリティ監査をしたいので来週立ち会ってもらえませんかっていうシステム部門からの通常の業務に近いんじゃないかと思うんですよ。
あ、その例えはすごくいいですね。実際の税務調査のメカニズムをとてもよく表しています。
本当ですか？
はい、税務署というのはあくまで行政機関であって、法に基づいて淡々と手続きを進める組織に過ぎないんです。税務調査はドラマで見るようなマルサの強制捜査とは違いますからね。
ああ、あの段ボール箱を持ってどかどか入ってくるやつじゃないんですね。
違います、違います。あくまで任意調査であって、納税者の協力のもとに 帳簿とか書類を確認して、正しい申告が行われているかをチェックするだけの行政手続きなんですよ。
なるほど。行政手続きですね。
だから、日程を彼らの希望に合わせなかったからといって、腹いせに罰金を増やすようなペナルティの仕組みは、そもそもシステム上存在しないんです。
システム上ありえないと。いやー、でもですね、ちょっと待ってくださいよ。
はい、何でしょう。
頭では、あ、ただの行政手続きなんだとか、だってもペナルティはないんだって理解できたとしても、実際の行動に移すのはやっぱり勇気がいりませんか？
まあ、最初は抵抗があるかもしれませんね。
例えば、税務署から来月3日に伺いますって言われたとしますよね。そこで、いや、その日は本業が忙しいので再来月にしてくれませんかって先延ばしにしたとするじゃないですか。
はいはい。
そうすると、調査官からすれば、なんだこいつ、わざわざ日程を先延ばしにして裏帳簿を作ったりとか、やばい領収書をシュレッダーにかける時間を稼ごうとしてるんじゃないかって疑いませんか？逆に怪しまれて徹底的にマークされるリスクはないんでしょうか？
ああ、なるほど。そこがまさに多くの方が陥ってしまう認知の罠なんですよ。
罠ですか？
結論から言うと、日程を変更したことで証拠隠滅を聞きためていると疑われて不利な扱いを受けることはありません。なぜなら税務署側もそれが通常のビジネスの反応だということをちゃんと分かっているからです。
そうなんですか。でも向こうは疑うのが仕事みたいなところがあるじゃないですか。
いや、逆に調査官の立場になって彼らの内部の動機とかメカニズムを考えてみてください。彼らにもこなさなきゃいけない件数のノルマがあるんです。
あ、公務員といえやっぱり目標件数みたいなのがあるんですね。
ええ、だから限られた時間内で効率よく調査を終わらせたいっていう強いインセンティブがあるんですよ。調査をスムーズに進めるためには、経営者とか経理担当者にその場にいてもらって、質問にすぐ答えてもらったり、必要な書類をパッと出してもらったりする必要があるわけです。
ああ、なるほど。つまり、調査官にとっても、こちらの協力が絶対に不可欠だということですね。
その通りです。もし、経営者が本業の重要なトラブル対応とか、絶対に外せない大型商談の準備で頭がいっぱいの時期に、無理やり税務調査を押し込んだらどうなると思いますか？
それはもう最悪ですね。質問されても、すいません、今忙しいんで後にしてくれませんかって言っちゃいそうですし。
ですよね。書類の提出も遅れるでしょうし、調査が全く進まなくなります。それは調査官にとってもものすごく大きなマイナスなんですよ。
確かに。
だからこそ、彼らは納税者がきちんと調査に対応できる、本業に支障のないタイミングを望んでいるんです。
いやー、それはものすごく腑に落ちますね。さっきの IT の監査の例えに戻ると、システム担当者がいくら今すぐ PC を見せろって言ってきても、私が重要なオンライン会議の真っ最中だったらパスワードすら入力してあげられないじゃないですか。
ええ、まさにその状態です。
監査する側にとっても、私が暇な時というか余裕がある時に来てくれた方がお互いに仕事が早く終わるっていう極めて合理的な理由があるわけですね。
そういうことです。ここからが本当に面白いところなんですが、資料を提供している税務専門法人の実際の現場経験では、非常に驚くべき事実が明かされているんです。
驚くべき事実ですか？何でしょう？
プロの税理士が前に入る場合、税務署が最初に提示した希望日で日程が決まることはほぼないのだそうです。
え？ほぼない？つまり、プロの現場では税務署のいいねではいと答えるのがむしろ例外だっていうことですか？
はい。最初の日程打診はあくまで税務署側の最初の提案、つまりファーストオファーに過ぎないんです。
単なるファーストオファー？
ええ、税務のプロフェッショナルはクライアントである経営者のスケジュールとか決算などの経理の繁忙期を最優先に考えます。だから、その時期は本業が立て込んでいるので翌週のこの日でいかがでしょうかってごく当然のようにカウンターオファーを出すんですよ。
なるほど。普通にビジネスの交渉をしているだけなんですね。
そうです。それで心象が悪くなることなんて日常の業務において一切起きていないと資料の筆者は断言しています。
これ知っているか知らないかでビジネスにおける対応に天と地ほどの差が出ますよね。
これを全体像と結びつけて考えてみると本当に大きな違いになります。
ですよね。一方は税務署から電話が来た、どうしようってパニックになって本業を犠牲にしてまで税務署のスケジュールに合わせちゃって不要なストレスを抱え込む人。
ええ。
もう一方はご連絡をありがとうございます。ただその週は本業が立て込んでいるので翌々週に調整しましょうって堂々と主導権を握りながら税務手続きを処理する人。
知識があることで相手を絶対的な権力者から 交渉可能なビジネスパートナーへと引き下げることができるわけです。資料にはあくまで本業優先で日程を調整して何ら問題ないとはっきり書かれています。
最初の交渉で堂々とノーと言っていいというのは非常によくわかりました。すごくすっきりしました。
はい。
でもですね、ここからがもう一つの現実的なハードルだと思うんですよ。
と言いますと？
最初の打診で無事に交渉して、じゃあ来月の15日にしましょうって双方が合意したとしますよね。ところがその1週間前になって自社で予期せぬトラブルが発生したとか、あるいは会社の存続に関わるような超大口のクライアントからどうしても15日に緊急の打ち合わせをしてほしいって呼び出されてしまった場合です。
ああ、なるほど、ありえる話ですね。
この場合って一度税務署と約束してしまったんだから絶対に守らなければならないっていう強いプレッシャーを感じるはずなんです。後から変更を申し出るなんて、それこそ約束を破る不親切なやつだと思われて、今度こそ本当に心象最悪にしてしまうんじゃないでしょうか。
非常に現実的なシナリオですね。そして多くの方がそこで無理をしてしまうポイントでもあります。
やっぱり無理してでも税務調査を優先しちゃいますよね。
しかしソース資料はこの点についても明確な答えを出しています。一度決定した日地であっても、仕事の都合上、後から変更を余儀なくされることは起こりうるし、その変更はなんと、公式に可能だと。
え？公式に可能？それってつまり一体どういう意味なんでしょうか？担当の調査官がたまたま優しい人だったら多めに見てくれるみたいな俗人的な話ではないんですか？
全く違います。資料によれば、なんと国税庁のホームページ自体に堂々とそのルールが記載されているんです。
本当ですか？
事前通知に関する公式な記述として、あらかじめ納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねすることとしていますので、その時点でご都合が悪い日時が分かっている場合にはお申し出くださいと明記されているんですよ。
国税庁自らが都合が悪いなら言ってくださいってアナウンスしてるんですね。
さらに重要なのは、国税庁が納税者や顧問税理士の事務の範囲に配慮して調査開始日時を調整すると公式に宣言している点です。
事務の範囲、忙しいか暇かってことですよね。
そうです。つまりビジネス上の忙しい時期には配慮しますよというルールがシステムとして最初から組み込まれているんです。
それはちょっとかなりの驚きです。私たちが大江だと思って恐れおののいているあの国税庁が、裏側ではいやいや皆さんの本業が忙しい時期は無理しなくていいですよ、柔軟にやりますからっていう極めて合理的なスタンスを取っているなんて。
なぜなら先ほども触れたように、納税者が本業でパニックになっている時に調査に入っても行政手続きとして非効率極まりないからですよ。
ああ、なるほど、結局そこに戻るんですね。
ええ、国税庁の目的は正しい税務処理を確認することであって、納税者のビジネスを邪魔することではないんです。
確かに言われてみれば当たり前のことですね。
資料はさらに踏み込んでいまして、事前通知後、妻に一度日程が確定した後であってもスケジュール変更の協議の対象となる具体的なケースまで挙げています。
例えばどんなケースですか？
一時的な入院とか親族の葬儀などは当然ですが、それに加えて業務上やむを得ない事情が生じた場合も明確に含まれているんです。
業務上やむを得ない事情、ここが一番のポイントですね。突然の入院やお葬式といった人間として当然考慮されるべきライフイベントだけじゃなくて、純粋なビジネス上の事由であってもちゃんと日程変更の正当な理由になるということですか？
その通りです。これは重要な疑問を提起していますよね。しかも例示されたケースに完璧に当てはまらなくても、理由が合理的と考えられれば変更を協議しますとまで書かれているんです。
合理的な自由があればいいと。なるほどな。感情論とかなんとなく今日めんどくさいからっていうわがままじゃなくて、具体的なビジネストラブルとか外せない商談といった合理的な理由があれば税務署は対話に応じてくれるんですね。
ええ、応じてくれます。
でもそうは言ってもですよ、いざ自分が当事者になるとこんな理由で変更していいのだろうかって躊躇してしまうのが人間じゃないですか。
だからこそ資料の筆者は、万が一都合が悪くなった際に最もやってはいけないのは無理をしてしまうことだと強く警告しているんです。
無理をしてしまうことですか？
はい、本業に多大な支障をきたしてまで一度決めた税務署とのスケジュールに固執する必要はないんです。まずは日程変更が可能かどうか素直に税務署と調整して交渉してみること。
なるほど。
相手もプロフェッショナルな公務員ですから、 合理的な理由があれば、しくすくと再調整のプロセスに入ってくれますよ。
いや、今日の深掘りを聞いていて、視界がパッと開けるような、肩の荷が下りるような感覚を持った方も多いんじゃないかと思います。
ええ、本当にそうですね。
私たちがいかに権威というものに対して自分自身で勝手に恐怖のシナリオを書き上げて地味らを縛り付けていたかってことですよね。今回ソース資料から得られた最大の教訓は、税務調査というものは私たちが一方的に震え上がるような絶対権力の行使なんかじゃなくて、
あくまで合理的な交渉と調整が可能な対等な行政手続きに過ぎないということですよね。
ええ、まさにそれです。
知識は私たちが不必要な恐怖とかバイアスから解放されるための最も強力なツールになります。本業を優先するというビジネスパーソンとして当たり前の原則を、相手が税務署であっても貫いていい、この事実は多くの経営者や担当者にとって無駄なリソースを割かないための強力な防護になるはずです。
本当にそう思います。これを聞いているあなたのもとに明日すぐに税務調査の電話が来るわけではないかもしれません。でも権威や役所からの要求に対して、自分には自分の都合、つまり本業を優先して交渉する権利があるというメカニズムを知っておくことは、いざという時の冷静さを担保してくれますよね。無知から来る心象への恐怖に振り回されて、ビジネスの主導権を相手に渡してしまうような生き方とは、今日でもお別れです。
相手が誰であれ、どんなにお堅い組織であれ、その裏側には合理的な効率を求める人間がいて、対話の余地がある、その前提に立つことがプロフェッショナルとしての余裕を生むのだと思います。
間違いないですね。さて、最後に少しだけあなた自身に考えてみてほしいことがあります。今日学んだように、あの最も厳格で融通が利かないイメージのある国税庁でさえ、実は互いの効率を考えて、合理的な理由があればどこまでも柔軟にスケジュール変更の協議に応じてくれます。だとしたらですね、
はい、
あなたが今日々のビジネスや生活の中で、これは絶対に動かせないとか、逆らったら大変なことになるって思い込んで、勝手に多大なストレスを抱え込んでいる他のルールや締め切りはどうでしょうか。
ああ、それは深い問いですね。取引先からの理不尽な要求とか、社内の謎の慣習、あるいは上司が設定した無謀な納期、それらも実は単にあなたが相手の心象を恐れて自分で自分を縛りつけているだけではないでしょうか。本当は交渉できたはずなのに、それをただの最初の提案、ファーストオファーだと見抜くことができず、自ら権力を明け渡してしまっている場所があなたの日常にも住んでいないでしょうか。
なるほど。税務署との交渉から私たちの日常の意思決定までつながってくるわけですね。そうなんです。この機会にぜひ一度立ち止まって考えてみてください。今回の深掘りはここまでです。次回もまたあなたを縛る常識を覆して新しい知識の扉を開くのを楽しみにしています。